すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和8年7月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のゲストはお久しぶりのこの方です。どうぞ。
あ、どうも、すみちゃんの兄弟子にあたります、コラーゲン配合マンです。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
こんばんは。大変ご無沙汰しております。
いやー、コラーゲン兄さんが、ね、関西ツアー中ということで、
今真っ只中ですね。
真っ只中で、はい、収録は7月13日にしてるんですけれども、
はいはいはいはい、
7月12日、ね、シアターセブン重曹のライブハウス大盛況やったということで。
はい、とんでもございません。ありがとうございます。
超満員札止めで。
乾杯。
乾杯。
いや、もうこれは、まあ嬉しいわ、ほんまに。
このシアターセブンのこけら落としがお兄さんのライブだったんですね、きね。
いやいや、本当にね、思い切ったこと。
6年ぐらいですかね。
2011年でしたからね。
そっか、15年。毎年満員で。
あ、いや、毎年満員じゃないんですけど、うん、今年は満員。
ああ、もう前よりで。
はあ、そうです、そうです。いや、ただでもね、はい、1ヶ月以上前にね、
はい、
早くもね、今回は、もう、なんかこう皆さんがバーッと買ってこられたみたいで、はいはい、残りが2枚になるっていうのが、はい、もう1ヶ月半以上前に来たので、
残席2枚に、
残席2枚すぐであって、はい、ずっとそこから1ヶ月と1週間残席2枚の状態が続いてね
はい、はい、
ビンゴでよくある状態よね早くもリーチかかったけど最後のなかなか全然出えへんやんみたいな感じで、で劇場の方ももうちょっと不安を漏らしてたんやけど、
やきもきして
、はい、でその中でね、まあ、スミちゃんも、
はい、
いや僕もちょっと兄さん行きますわ
って言ってたんですけども、
分かった、はい、いやこれで2席のうち1席が埋まったわ思った、はい、ドタキャンしたなお前。
いや、ドタキャンじゃないですか。
ドタキャンしたな。したやん。 LINE で来たわ。
結果的にドタキャンかもしれないですけど、その娘の習い事の送り迎え、妻に行ってもらえる日かなと思ってたら、この日行かれへんでと、
うん、
私が行かなあかんっていうことになって、
いや、はい、状況はね、分かった上でね、まあちょっと申し上げますね、はい、知らんがなっていうことですねそれはね、
そのね、二席のその苦労も、
うん、そうやんね。
そこを聞くとなおさらそうですよね。
そうはね、だって、ね、師匠来てくれてね、オール巨人が、
巨人師匠が、しかも SNS で、まあ、称賛されてましたね。
称賛、はい、称賛。いや、もちろん僕もすぐに拝見させていただきましたけどもね、いや、ちょっとびっくりしましたね。
ね、
いや、ほんまに褒めてくれたと。
だってお兄さんライブを見て、反省してるみたいな書いてらっしゃるんです
よ。これちょっとね、今
ご覧にましたっけ、
今ね、お聞きの、ハマグリスナーの方も、はい、できればオール巨人のね X をポスト、
はいはい、
月曜日の早朝になってますね、多分ね、ポストしてくれはったんが、
確認しましたか、文言を、正確な文言をね、
ちょ
っと待ってください、
ね、はいはいはい、7月13日の朝方にポストをいただいたんじゃないですかね
ちょっと待ってください、はい、巨人師匠の、
いや、もう僕らはね、はい、まあ、お聞きの方はご存知だと思いますけども、やっぱりそのすみちゃんも、はい、私もね、オール巨人一門で、ね、
書いてます、書いてます。
書いてはった。
今日は弟子のコラーゲン配合マンのライブを見に行きました、
はいはい、
2時間1人で、
うん、
しっかり喋ってましたわ。
ありがとうございます。
絵文字、
うん、
出来の悪い弟子でしたが、
うん、
夢を諦めず頑張るとここまでできるんだなと弟子の姿を見て頑張らねばと反省する師匠でした。
いやいやいや、これ反省ってどういうことですかこれ。
師匠が同じ芸人としてこう芸人人生を顧みるということでしょ この。
いや、今年50周年を迎える。
はいはい、
え、もうあの日本の頂点に立ってる漫才界の方が僕のライブで帰り見るんですか。
はい、はい、そういうことです。反省というのはそういう
反省って書いてあった。
そうです、反省。
え、何でさ、例えばもっと頑張らなみたいなことですか、それは。
そういうことでしょ、はいはい、
いやいや、もう僕からしたらですよ、もうそれはもうその文言の中にも あったありましたけど、その取ってきた弟子の中で出来の悪い弟子でしたかっていうね。僕はずっと巨人師匠はもうそういう風に、はい、本当に僕出来悪かったんで、
これもでも
これはもうずっと思ってらっしゃると思う。
愛情ですよ、全部褒めてると、全部褒めてるとちょっとなんか兄さんも照れくさい。
いや、それで言うとやで、はい、ね、それで言うとやで、はい、師匠が、
はい、
師弟という本を出したご存知でしょ、
はい
ね、自分の師匠、
はい、
巨人師匠と師匠の岡八郎師匠に対しての思い、はい、で、
ええ、
自分の弟子たちに対しての思い、はい、どんな弟子がいたかみたいなの書いてあったでしょ、はい、あそこ、まあ、書籍やから文字として残るわけですよ、
ええ、
正式に僕の、まあ、紹介の、ね、はい、部分に関しては21人取ってきた弟子の中で最も出来が悪かったって、も書き切ったんだから書き切ってたよ。
書き切ってましたから
、ね、なんでそんだけ出来が悪いかって具体例まで、
はい、具体例まで
書いてあったよ。師匠が運転する車の横で弟子の僕が免許ないから、はい、助手席で、はい、師匠がただでさえ運転してるのに、はい、肩借りで寝たとか
彼女かと、
大切な人かって言われて、
大切な人か、丁寧なツッコミで、
お、まあ、大切な人かって言われて、なんだお前海誘わなあかんねんって言ってとか、
はい、
ほらな、そんなほら
指を挟んだとか前ね出演してくださった時おっしゃってましたね、海さん。
あったあった、そう、あの師匠の車からね、はい、降りて、はい、助手席それまで降りて、
はい、
スーツをNHK のあれや、
はい、楽屋に
生活小百科、はい、ですぐにそういうカバンとか全部、はい、車から降ろして、はい、で、ガレージの、NHK のガレージにこのロープかかってるから、で弟子としてはとりあえずもう荷物をパーッと下ろして、はい、でもうそのあのロープをとにかく早くドーンって外さんと師匠がまた怒らはるから、はい、そう思ってもう、まあ、パッパッパッって荷物を下ろして、はい、ほんでもう扉をバーン閉めた、指挟んだっていたーっつっていたーいって言われた。
痛みに強いはずですよ。
いやいや、そうそうそうですよ。だってね、そう、ビール瓶で、
はい、
バーケ、ね、あれ喧嘩になって、居酒屋さんでね、
切られたっつって、
ね、そう、切られた、手の、はいはい、ね、手首からちょっと上ぐらいですか、はい、でそこバーってこう、はい、刺すビール瓶が、
剣を切ったわけですよね。
剣を切った時に麻酔なしで縫わはった。
麻酔なし、
ね、これほんまなんですよ、これ、ランボーだよね、
ランボーです
よ、ランボーってそんなシーンあったよね、なんか熱してさ、
いやだからほんまに元グリーンベレーですよ、
ランボー、グリーンベレー、
ね、そうじゃないとそれはできないことですよ、芸当としては、ね、
そうでしょ、
その師匠が
痛い。
だって桜庭和志と正月番組でいっぱいこうサブミッション関節技かけられて、その時は痛い痛いって言ってはったんですけど、後日新年会でやっぱり桜庭の関節は痛かったですかって聞いたら、全然痛なかった、全然痛なかった、
どういうこと、
全然痛なかったけど桜庭君に悪いな思って
気使った、
気使って、でだから改めて総合格闘技でやりたいって言ったら、総合格闘技でよう挑んでちゃんと競技としてやりたいっておっしゃってた師匠が心の叫び、
痛っ痛いって言って、でそれがさ、だから僕に何か言おうとしたんだよね、だから僕が助手席からパーンと降りて扉をバーンと閉めた時に、お森田ってこう言うと瞬間指を出そうとした時に、森田痛いって森田痛い森田痛いみたいになってもうて、いやもうほんまにずっともう怪訝な表情で NHK の楽屋で氷水に指つけてはって、もうずーっと口も聞いてくれへんかったよね、それはあったけど、いやだからどう考えてもね、
あ、そうだ、それで、そうだ、私の書いた本でね、お兄さんの名誉を毀損する、ね、内容があって、その話を
そう、ま
あ、だいぶ前にお電話していただいた時話してて、その私の、
ね、
はい、ラジオと憲法という本を書いた時に、
はい、
その巨人賞の賞で、お兄さんの ことにも言及してて、はいはいはい、その中で、うんうんうん、坊主にならはったんが2年のうちに
18回
ですよね。で18回を私の書き方だと全部遅刻のように読める書き方をしてて、でだからそれでだからお兄さんの、うん、取引先の方が偶然呼んではって、うんうんうん、そんな遅刻なんかする人やないんでしょって言われたって言ってありましたもんね。
そう、知り合いがね、
ね、お知り合いの方がね、
うん、そうそうそうそう、
ね、うん、これ今この放送で訂正しますんで、皆さん買ってくださった方直してください。
ラジオの憲法これ聞いておいてくださいよ、これ
自分でこう日本線引いて
手書きだ
手書きで直して
ください。改訂版出してよ、
改訂版出すほど、
ちょっと謝罪とともに
改訂版出すほど売れてないんで、だからそれはもう皆さん手持ちの本にこう直してね、
それでいいわ、ちゃんと、はい、
修正して
手書きで修正してください。
遅刻はね、そんなねされないんで、
2回あります。
2回
2年間で2回やから、まあやった遅刻してるにはしてるんですけどね、だから遅刻はどっちかというと少ない方
です。他のことで
さんと、はいはい、いや僕ただただ今言うたみたいに、はいはい、もう師匠の指詰めてもうたとかテンパってるから、テンパって指詰めてもうたとか、はいはい、あと師匠が BMW 乗ってたから、はい、この逆にこの NHK の楽屋から帰る時に飛び出しても帰りたいから、はい、だからもうこの衣装はもう金からこの衣装はもう車に住んどけって、はい、でバーッて、はい、このリモコンの、ね、リモコンをカーカーカーって開けようとしてこう、はい、あっても全然開かないの、
はい、
全然開かない、もうどうしようってまたパニックになる、はい、で人とかパーって帰ってきて開かないんです、なんぼこれリモコンでロック解除しようと出ないんです、開きませんってなんかだよほんまなんですよって見に行くって言ってパーって出てきやって、
はい、
で運悪いからさ、こういう時に師匠がそばに来た時にカチャって開くタイプや
まあ、ね、
絶対開くんやろうなと思ったら、はい、開かへんね、やったもう自分だからどっかやった
やったがまずおかしいですけどね、
やったおかしいよ、やった弟子としてやった
開かなあかんのに
やったらおかしいけど、
ほら開かないでしょっていうね、
そうそうそう、はいはい、そうほんまに言うたわ、ね、師匠開かないでしょ、はい、師匠がそらそうやろこれよその人の BM やっていう僕全然違う BM にやってしまうぐらい、
はい、
ほんま痛いんですよ、何だろうな、もうパニックだった時 に極度の緊張とか、これを流行ってからとか言われた時に、もうそれでもう爆発しちゃうんでしょうね、でそんな僕やからさ、
そのね、
そういうことの積み重ね、
でもそれが2026年お兄さん弟子入りしてからだったら、37年
平成元年6月1日でしたからね、
37年経ったら反省させてるわけです、はあ、反省弟子の姿を見て頑張らねばと反省する師匠って、まだいい写真ですわ、うん、師匠とお兄さんの、
そうそうそう、ね、僕写真僕も、ポストしましたけど、僕もこの写真いいなと思って、
ね、めっちゃいい写真ですね、
ただでもね、
はい、
僕今も正月は必ずご挨拶にね、はい、行くんですけど、で今年はお正月から NGK 師匠出番やったんで、やっぱりね37年前と一緒やったで、はいもうびっくりするほど怒られたもん。いやほんまにもう56やで。19、20歳の弟子の頃じゃないねんで。はいはい、あれでね、やったっけ、まあ、これまで全部僕が、はい、と僕おかしいやけど、なんかさ、首ずっと痛いみたいな。あ、
そうですよね。うん、
湿布を貼ってくれって言って。
はい、
ほら、1、2、3ってこう剥がす順番書いてあるやつあるやん。
シップの、
シップで、
はいはいはいはい、
順番で、
はい、
でつけてから徐々に2、3ってこう剥がしていくっていう、あれをね全部一気に剥がしてくしゃくしゃになってくるなんしとんのよお前って言って、なんしとんねんってもううろうろってなるやん、
焦って
もうて、はい、でもとりあえずもうパッと貼り付けたらたるみができるやんか伸ばそうとして痛ってつねってもうて痛って言って
痛い首を
痛い首をさらに痛くして表面をまたさらにこうつまんでもうって自分でやるってもうなんかこう2つにこう切りたかったみたいな、左右ちょっと分けて使いたかったみたいで、もう絵柄もハサミ持ってこいって言って、進行係にハサミ持ってこいって、ハサミ借りてさ、ほんで「あっ持ってまいりました」ってハサミで切ろうとしたら、はい、なんかここをねこう、うん「人生で一番切れへんハサミや」って言われてそんなことある70何年でしたっけ師匠は、
今年75
年生きてきて、はい、最も切れないハサミを、今年の元旦に僕たまたま持って行ってもらってるんですよもう奇跡や
でそのないですよね、概念として人生で最も切れないハサミって僕も今年50ですけどそれって何やろって思いますもんね。その時のどのハサミやろって。でも師匠にとってははっきりと思うぐらいの切れなさ具合、まあね、
人生で一番切れないって言ってたからそれはそうやったんですよ。だからもう僕はもうあれよ、あの今年50周年でしょ、
50周年、ね、はいはい、
でその、まあ、正月にまずそういうめっちゃ怒られたがあって、はい、ほんまにお前もうめちゃくちゃだお前はって言ってで阪神師匠が、はい、ほんまに37年前みたいって言ったよほんまに森田君これほんまに今ついてる弟子の子が怒られる時の熱量やってな言って
それが正月にあって、
あって、やっぱ今年はですよ。で、その後ね、はい、50周年、東京公演が。
で、全国回ってらっしゃって。
はい、はい、はい。もうだから数週間後にね、もう控えとったわけですよ、
東京公演が。
東京公演が。はい、で、僕もそれ、東京に今住んでるから、絶対に、ここはもう行くのは僕しかいないから、東京住んでるお弟子さんは来れへんが。で、行こうと思ったからさ、絶対湿布だけはちゃんと貼れるようにしとかなあかんと思って。
それはね。
はい。だから、義理のお父さんでほんまに練習していた。お父さんすいません、僕のためにすいませんが、って言って。
全然首悪くもないのに。
悪くもないのに。はい、もちろん腎臓の方や、もう全然関係ないのに
練習してから
練習させてもらって、でもう僕としてはあもうこれ
もう湿布は完璧だ、
いい仕上がりや、
はいはいはい、
いつでも来てくれ、あ来
は
ったわ、
はい、
湿布のしの字も言わない
練習したのに、
練習したのに、でまたそれでまたこっちはテンパるやん、テンパるっていうかなんかまず落ちるやん、あの時稽古したのに、はい、この落ちた瞬間を多分なんかそこでまた事件が起きんねん、師匠がカッターシャツを着て
着ました
ネクタイして、
はい、
スーツのパンツ下も履いて、はい、で、まあゲストの人が出てる、自分の出番まあそろそろやなっていうので、まああとはまあ羽織ればもうすぐ出れる状態、
はいはい、
カッターネクタイ下も履いて全部、はいはい、でその状態でずっと袖で見てて、
はい、
で隣にいた僕に持ってこって言うわけ、
はい、
ね、まあ、これおそらくジャケットでしょ、だからパニックになったんでしょうね、はい、カッターをもう一枚持っていくマトリョーシカみたいにカッターの上からカッターなんでそうなんやろね、
もうカッター着て、ネクタイも締めてるんですよね、
そうそうそう、
その上にもう一回カッター
して、カッター別のカッターを持ってきて、
それは
理解できへんの
怒られました、
めっちゃ怒られた、
めっちゃ怒られて、
カッター着とるやんやなんでもカッターるからカッター着させんどうやったらそうなんねんって言ってすいません言うて言うて、あといろいろ怒られた、あとほら師匠、舞台出る用の眼鏡
ある、
あの特徴のある、
はいはいはい、
何色っちゅうかな、
わかります、わかります、
あるやろ、
はい、
であれ普段はあのドド入ったやつ、
はい、
舞台出る用はまた全然違う、ドド入ってへんやつ、
見えへん方がええと、
見えない方がいいからって言って、お客さんが笑ってない人がもしかいたら見る嫌だからって言って、そうやんか、
気にならんようにね、
気にならん、
はい、
でまあ、 あの師匠が1回目の漫才一ネタが終わって1回はけてきはる、はい、ってことはね、あのその師匠がどの入っていない舞台に出るような眼鏡を僕に渡すわけです、
そうですよ、
ね、で僕は今度その普段楽屋でする用のどの入った眼鏡を渡すわけです、
はいはい、
どの入った眼鏡を渡した記憶はある、
はい、
ところがふっと見るとその師匠が僕に渡したであろうはずの舞台に出てる用の伊達眼鏡がないんですよ、
ない、
どこにも
どこにもない、
えどうしようってなるよ、あその時もなんかテンパってたから、なんかどっか他に渡されたけどどっかで袖に置いたんかなとか思って、はい、もう顔面蒼白で、
ね、
師匠が気づくまでの間にそれを取り戻さんとうと思って袖ずっと暗いねんけどさ、ちょっとなんかこう目を凝らしてバーッと見たら、はいはい、あったよ、あったと思ってバーッて持って行って、はいはい、ほんで楽屋に帰っていったら師匠がその眼鏡をすでにしてんねんこれ誰の師匠にも返そうとして出してもうてんねんお前それゲストの金ミスじゃないかでも返したれお前困っとんぞって言って自分のお前一番大事な子供
をメガネを
袖に置いてたやつやろ多分
それ持って
行って、なんで俺メガネどんどん増えていくねんそういうことをね、やって
そうか、直近でもそういう、
そうですそうです、今年の話ですからね、
今年そういうことがあって、
56歳、ね、でだからそういうのの積み重ねの坊主18回だったわけです、
坊
主18回、まあ、それはもう怒るよね、そんなもん、その師匠が
そうですよね、
はあ、反省したと、
反省したと、
はあ、いやそこででも反省していただけるのもありがたいですけど、ハサミのことであんな怒ったことを反省してほしいそれ
75年の人生で最も切れない
いやでもさ嬉しいよね。いやほんまにやっぱり自分僕がやっぱ現役でやっぱり未だにこうやってる以上はね、やっぱり師匠に見に来てもらえるっていうのは、やっぱこれがもう全ての答えやと思う。どんなにキレられてもどんなに怒られてもどんな理不尽なこと言われても、もうこれが答えですよねって、あまりある私は愛をもらってますわなっていう話やもんそれな。
でね、先ほどのSNS のね、ポストなわけですから。
いやそれはほんまに嬉しいですよ、
ね、本当に高倉健さんの本であなたに褒められたくてってありましたけど、こういう徒弟制度に身を置いた人間っていうのはやっぱりそのね、もうずっといくつになってもそのあなたに褒められたくては師匠です
もん
ね。
いやもう絶対そらそうです、ね、でそれとやっぱりあなたに怒られたらもう全てがひっくり返るっていう人でもある。いや今これ今マジでいい意味で言うたんやけど、要はだからこう自分がちょっとなんか浮かれてきた時に、
もう指摘され
て、例えば僕やったらもう芸歴38年とかで56になって、で僕みたいに全然売れてもないのに、だけどやっぱキャリアで言うと僕より下の人がほとんどだから、そうなってくると注意してくれる人があんまりもいなくなる。そうなるとなんか知らんけど、まあ自分の言うことは基本正しいんだろうなみたいな感じになってる時に、
ちょっと一人前になっちゃうかもしれないね。
だから一撃でお前みたいなもんは何をやっとんねんっていうこの一言で、ほんまやっていう30年前にスッと戻してもらえる、そういう存在でもあるね。あれでしょうね、なんか一番の理解者であり一番の批判者であっていただければ、師弟関係は最高なんじゃないですかね。
まあ、昨日は幸せな日ですよね、お兄さんにとって。
そうです、本当お客さんもあったかい、本当に楽しんでくれはるお客さんでしたしね、
で受けた上にその翌朝、
翌朝そういうね、いやーありがたかったですね。
いやいや、今夜はオール巨人門下の兄弟子でいらっしゃいます、コラーゲン配合マン兄さんとお送りしております。
お世話になります。
オープニングで、ね、お兄さんがお正月の NGK で、まあハサミをね言われ、巨人師匠が頼まれて、信仰の子に渡してもらって、持っていったら、まあ巨人師匠が75年生きてて、最も切りにくいハサミやったと。っていう話ありましたけれども、ね、もうでもすごいですよね。多分、巨人昭和26年生まれやから、もうほぼ戦後じゃないですか。戦後最も切りにくいハサミなわけですよね。もう戦後、まあ、日本中で。
そうなるよね。
ね。
確かに。
それを偶然、ね、お兄さんが渡されたっていう。
そうだよね。だから、まあでも、信仰さんが渡したやつが、
そういうハサミやった
っていうことだよ ね、
でね、最近他にもそういう不幸なお話があったと小耳に挟んだんですけど、
やっぱり不幸っていうことで、まあはい、日常ですよね、はい、ゲリラ豪雨っていう概念がもう僕はないんですよ、はい、まあ、僕が思っていたら大学ゲリラが
基本がゲリラ豪雨
そう基本がゲリラっていうのもおかしいけど
はい、はい、
まあ、ほんまに雨降ってきたな、ああそうか、じゃあ傘買った方がいいな、買ったら、晴れる。
晴れる。
で、またちょっとポツポツ来たけど、まあどうせすぐ晴れるやろう。でゲリラ豪雨。もうこれの連続です。
で、石鹸買ったら、開封してないのに、開けたらね、
もう毛がついてたん ね、 ね、誰の毛やねん、
誰のどこの毛やねん、
どこの毛やねんっていうのが、これ本当ですよ、はいはい。皿を買ってきてですよ。皿買ってきて開けたらもう毛が付着、
毛が封入されたんですよね。
ついてるわけです。
ついてる。
あと僕が初めて宮崎県の都の城市っていうところでライブをやらしばらの時に、僕が都の城駅に降り立った数分後に近くの新燃岳が噴火したんです
。
観測史上2番目の火山灰の量やったっていうその時にね、その時で2013年から、天変地異やもんね、もはやね。
引き起こしてますよね、もはやね。
はあ、これね、日常レベルではやっぱりね、起きるんですわ。で、一番最近で言うと、もう、今週の9日に来たから、先週
金曜日、はい。
あ、そうだ、金曜日。
木曜日、9、9日。
10日に、7月10日に来たんで、
金曜日ですよね、
金曜日の話してた、はい。もうね、びっくりするのがですね、 東京から、はい、まずまあ、これ移動費はこれ自腹なんでね、ええ、関西に来る、ええ、関西ツアーやるにあたり、ええ、でそのこっちとしてはまずはちょっとでも安くしたいからね、はい、金券ショップで、ええ、東京で買って、はい、でそれをですね緑の窓口に持って行ってね、はい、いつ移動するかっていう乗る日をですね、まあ指定次第ってことなんですよ、ええええはい、で僕はですね7月10日の金曜日に入ろうと、
はい、
で7月10日で変更お願いします、はい、で、まあ、そこのある駅でね、はい、緑の窓口で変えてもって、はい、でいよいよ7月10日が来るわけですよ、はいはい、で今週のその金曜日7月10日に、はい、そのチケットとか1万3800何部ですか、はい、それはもう払ってるんですよ、でそれを持って東京駅で、自動改札の横でポーンってこう閉まるわけですよ。なんてやろ、はい、駅員さんにちょっと、はい、すいませんこれ閉まるんですけど、ええって聞いたら、この特急券が昨日1日限り有効になってますどなんでやねんと。
それはもう、
ええ
どういうことですか、なんでそんなことに。
いやだから僕がね、はい、7月10日で日付お願いしますと
言
う
てるわけ
ですね。7月9日で全部手続き取ったみたいで、その緑の窓口の人が、だから昨日分しかこの特急券使えませんって言うんですよ、はいね。で、乗車券は、あと4日か、使えるから、今日乗れますと。はいはい、で、あと、だから、4880円必要になりますので。4980円か。必要だってなりますって、はいはいはい。で、それ今買わなあかん。もう時間ないねん。行かなあかんかったから、はいはい、もうほんまやったら、ちょっと待てっていう話だけど、はいはいはい、もう、しゃあない。
はい、
買って、はい、飛び乗って、はい、納得できへんやん。
そうそう、
ね、乗ってからも、うん、でずーっと、いやもうこれちょっと誰かに聞いてもらおうと思って、はい、でまあ通りかかったその乗車員の方に、
はい、
すいません、これどういうことでしょうかと言うて、こういうこうこうこうでこれさらに僕はさらに4980円払わされて、はい、東京新大阪やのに18900円払って広島行けるやない僕広島行かないですよ、新大阪で降りるんですよ、はい、これどこに言うていけばいいんですかっていう話をしたら、あちょっとじゃあ今からそちらの緑の窓口、はい、買われた何々駅ですねと、はい、でこちら確認取ってみますって言って、面倒見ない人だったんか、それバーって、はい、連絡取ってくれはって、でしばらくしたら人は変わっていたけど、引き継いでちゃんとしてくれて、その新幹線の車掌さんが来てくれて、はい、今連絡が取れましたと、はい、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでしたと、これもう新大阪の方に、はい、新大阪の駅の方に連絡を入れときますんで、生産窓口の方で、お支払いだった4980円も分を返金させていただくことになりました、言ってまずもう感動、いやじゃあね、よう考えたら全然得してへんねんけど
そうですよね、
全然得
マイナスがゼロに戻っただけやから、
もうなんやけど、ただな、ここにはまず一番最初に、あこれじゃあ確認してみますねって言ってくれた乗務員の方、
そうですね、
さらに乗務員の方から車掌さん引き継いでくれ
は
った、
はい、話を引き継いで、ね、はい、
この人間がここに関わってるでしょ、するとですよ、同じ4980円なんだけども、厚みが出るここに人が関わってくれているっていうのでいくと、
はい、
ね、金額的にはね、いらない出す人のないお金が返ってきた時は、はい、プラマイゼロやで、でも2人の人とはこんな事件がないと出会えて、いやすごいと思ったよ、
うん、
で中央新大阪の中央生産口に連絡入ってるんで、はい、すぐにできますって、はい、ありがとうございますなんだけど、はい、だけどちょっと次またそこからまだ大阪駅出なあかんから、
は
い、そこの乗り継ぎが調べてたら結構きついね、
あ
で、あどこ大丈夫ですかねって言うてたら、でちょっと席外しはって、はい、車掌さんが、今度場所は7号車の一番後ろ寄りがもう最短時間で行けるので、はい、そこにお手数ですが到着する前に京都を通過したぐらいで
移動しといてい
ただくことがもしかできましたら、はい、この、まあ、結構タイトな時間ですけどもご移動も、生産も、どちらもできるかと思いますって、もう、プロフェッショナルやん、
はいはい、
最後でもう十分です、ありがとうございますって、僕にもう一回戻ってきて、はい、左側が開きますって言うてくれてね、もう一回わざわざ戻ってきて、そんな別に右側やってもそんな損はせえへん
よ。そこまでロスないですよね、そこまで。もし仮にこう方向ね。
まあ別に右やっても左にしたらええだけやから、でもそこまで考えてくれない。 もうプロっているなって話じゃん。でもえでこれはさ、やっぱりさ、何事もなければ何事もないんだけど、はい、まあね、何事かがないと、
そこまででもまあ 手厚いフォローしてくださるんですよ、ね、
嬉し
い。右と左まで。
そうやね。ほんで、はい、いよいよ、ね、京都通過して、
いかんと、
そろそろいかんと、ね、はい、そこまでやってくれたんやから、と思って、七号車まで、はい、結構ね、僕、当然安いとか自由席座ったら、自由席は、まあ、めっちゃ混んでてさ、なかなか前に進めば、キャリーバッグ持ってるから、はいはい、ないんやけど、まあ、指定席の方に、割と、うん、スムーズに行けた、はい、でちょうど新大阪にたどり着く到着寸前に、うん、7号車一番後ろより、しかも左側っていうのは、左側にもパポールポジションを一番最初つけたから、はい、でもうこれは間違いないと。で確かに指示通りすぐにエスカレーターがあったわ、はい、ここ降りたところにそのまま窓口があんやなって、生産口がそれ見当たらへんねん。でこれね、いや、あ、ほんまあの車掌さんが絶対ご包丁流すわけないから、
もちろん
これ絶対僕が間違ってると思うんですよ、はい、間違ってると思うけど、やっぱまたこれテンパるやん。もう極度の筋肉、どうぞどうぞどうぞってまたオーリコチの指滑るときみたいななってまんか、もう、はい、もう、わ、周り見えふうになってどう、ない生産所ないやん、中央生産口でどこやねんと思って、でしばらく見たら、あ、あの生産口っていうのはどっかにこうちょっと遠いけど見えたやん、もうあっこでいいわと思って、はい、もう後から来たこれ南口らしいんで、もうそこでもいいわと思ってパッと行って、ねえすいませんけども、あのちょっとこう聞いてますかね、聞いてますかね、あの、ここで払い戻しをしてもらうみたいないう話をしたら、はい、あの、まあ、南口もう共有はしてたけど、で急に言われたから向こう分からなかったみたいで、ちょっと確認取りますって確認取って、あ、分かりました、あ、 OK です、じゃあここで説明しますって言って、はい、4,980円返してもらって、はい、でそれでその乗車券はまた JR 乗らなかったんで、そのチケットも買えて、で、渡してもらって、
はいはい
はい、でね、あの JR で乗り換え口、あそこなんてまっすぐ行ってもらったらって、はい、バーッとこう行くやんか、でそこでまた自動け、ね、改札口入れたら、はい、ピコーンって、
おー、また
また閉じられんねん。ほんで、この JR の係員の女性のことがパーッと来て、はい、あ、あの、これ昨日1日しか使えないやつ。いやいやいやいや、いやいや、今それ、あの、話がついたはずなんですけど、はい、それは、あの、その、緑の窓口さんのミスで、はい、あの、これで、お金も返金してもらっても、はい、さっきそこの新幹線担当女性が、うん、これで大阪駅まで行けますよって言われたんですけど、って、確認取りますって、まさか。
まだや。
は？で、電話かけはんねん、はいはい、その中華線の方に、はい、ほんなら、あの、あ、もしもしって言うた瞬間や、はい、言うた瞬間に多分向こうの、さっき、あ、どうぞこれで行けますよって言うてくれた、その新幹線の方の、はい、駅の生産場の方が、あ、きっとこういう問題起きるやろうなと
想定してて、
想定してたみたいで、はい、でもしもし、あの JR、口のないないですけどって言うた瞬間、なんかパーって、多分言うたことが、もう多分そうやと思うわ、もうそういうこと言ったが、あ、そうそうそう、7月9日の日付の人って言って7月9日の日付の人になってんねん。そうそうそう、7月9日の日付の人、いい、いいのね、はい、わかりました、どうぞ。でこれ大阪駅行くやんか、はい、でこれまた僕もやな、ちょっと待ってって言って、はい、これ大阪駅でも同じ現象が起きる
よね、起きますよね、これ確実に10中8個起こりますよね、
はい、これちょっと何とかしてほしい、分かりました、 JR 大阪駅に共有しておきますと。で共有してる、どこまで共有してんやろうなという所確にあったんから、はい、僕も JR 大阪駅にいよいよ降りる改札を出る時にはもう僕 も、もう最短時間できなかったから、失礼します、日付が4月9日のものです、
あ、もう自己紹介して、
はい、言うて、ほったら iPad でパッと見てどうぞって。やっぱりね、便、あの迅速やった。共有してんのは
大阪駅の職員で多分ものすごい数いらっしゃると思いますけど、多分全員が、はい、
多分
もう来るぞ来るぞと、7月9日の人が、
7月9日の男が来るぞと、
7月9日が昨日からやってくる男が、
そう、過去から来る男 が、タイムトラベラーがね、もうすぐ7月9日が来るぞって7月10日に言うわけですよ、
1日遅れの男が、
おー、そう、カニ座るわ、
墨田流亭のハマグリ顧問の編、令和8年7月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。